Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第199回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は平和の尊さを描いた胸を打つ絵本をご紹介してまいります。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。今日は3人でお届けしてまいります。直子さん、智香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は8月19日。この番組では毎年この時期には戦争を取り上げたお話をご紹介しておりますが、今年もこの日が来てしまいましたね。で、この番組ではリスナーの皆様がお話に耳を傾けてくださって、心の癒しや新たな気づきを感じてくださったらいいなと思っていろんな作品をお届けしていますが、その中でも忘れてはいけないこと、心に深く刻んでおくべきことを取り扱った作品もお届けすることも一つの使命だと感じています。戦争のことを取り上げた作品もその中の一つだと思いますので、今日もお届けしていきたいなと思っております。さあ、直子さんと智香さんは、戦争のことを取り上げた作品といえば、どんな作品が思い浮かびますか。直子さんから。
いいですか。
はい、
もしかしたら一緒かもしれない。
あ、そうなんですね。
蛍の墓。
あ、
一緒。
あと あとじゃあ別ので、はい、ガラスのウサギ
そうですよね、はい、ホタルの墓は映画にな
りましたね、
忘れもしない隣のトトロと同時上映でございましたが、トモカさんはまだすごく小さかったのかな。
そうですね、
はい、私大人だったんですよで隣のトトロを見ようと思って、
うん、
ルンルンで映画館に行ったんです、弟と二人で、
はい、その時代ですか。
そう、ジブリの作品が大好きで行ったんです、
弟さんと。
で、あのトトロもうスタンディングオベーションぐらいのわーってすごい盛り上がって、はい、でもう一本見ようということで見たら、
そうなんですね、
でもなんかトトロで盛り上がっていた気持ちが、もうスペシャンコになりまして、反対の順番で見ればよかったなっていうぐらいの衝撃だったんですけどね、これもすごく衝撃的なお話でしたけどね、もう本当に胸が潰れるような思いを、ね、してお暮らしになったんだなということですね。ガラスのうさぎ、
はい、
これあのよくあの聞きますけど、どんなお話でしたっけ。
これは、私もドラマでしか実は見たことがないんで、うろ覚えなんですけど、まず女の子が、小学生ぐらいの女の子が主人公で、中学生だったかな、疎開してる間に、お母さんと妹が空襲か何かで亡くなるんですよ、で、お父さんが迎えに来て、で、お父さんがそうガラスの工場を経営してたのかな、で、ガラスのウサギを作ってたのが、その空襲でなんか壊れる、溶けるか、変形してたっていうの で、でどうなでその後どうだったのかな、お父さんもその後空襲か何かで亡くなって、女の子が天涯孤独、いや違う、あとお兄さんが帰ってくるのかな、なんか どなたかもう一人、親戚か家族がいて、暮らしていくっていうような話だったと思うんですけど、ちょっと私もごめんなさい、
でも割とリアルな日常、その戦後のリアルな日常を綴ったという、実話に近いようなお話ということでしょうね、
だと思います。きっとそういう経験で、ね、された方、違う形ではあってもいらっしゃる、
たくさんいらっしゃる。ホタルの墓もそうですよ ね、そうですね
、
せっちゃんです、忘れもしない、せっちゃんとお兄ちゃんが ね、せっちゃんのことを一生懸命守っているお兄ちゃんですけども、せっちゃんが病気になっちゃうというお話でしたね、
思い出すだけで、
そうなんです、もう本当に思い出すだけで、もういても立ってもいられない、あの可愛いせっちゃんがね、でもそういうお話ですということですね、それに似たお話です。ともかさんもやっぱりホタルの墓、
そうですね、もう皆さんでもリスナーの方も真っ先に蛍の墓って思うんじゃないですかね。
そうですね、その、ちょっと年代もあるかもしれませんけど ね、
はい、映画になったので
ね、そうですよね、そのことも、ね、もっと私たちよりも、年配の方だったらもっと違う作品も知ってらっしゃるかもしれませんね。で、この番組でも私の方からご紹介いたしました、去年はちいちゃんの影送り、あれも辛いお話でございますが、で、ちいちゃい女の子が出てきますね、それもね、せっちゃんと同じぐらいの感じの、女の子が出てきますし、でその前はかわいそうな象、上野動物園の、の作品も、これもね、切ないお話でございますが、どの作品も切ない心情が綴られていて、胸が締め付けられるような思いがしますが、これらがね、今まででしたら過去のことだと思っていたんですが、今世界では実際に惨劇が繰り広げられていますので、これからもこの番組では戦争のない平和な日々が早く訪れることを願いながら、貴重な経験に基づいた作品をご紹介していきたいなと思っておりますのでね、どうぞ皆様もお聞きいただけたらと思います。そして今日私が読みます作品のご紹介をさせていただきたいと思います、で今日ご紹介する作品のタイトル、すみれ島という絵本でございます。でね、もうよく知ってらっしゃる方は、あーっておっしゃる方も多いかもしれませんが、このすみれ島という作品が意外に新しい作品でございまして、1991年に発行されました、なので、私たちからすると最近でございま す、はい、最近じゃないよという方もいらっしゃるかもしれません。で、作者は今西助幸さん、 っておっしゃる方です、はい、で児童文学作家でいらっしゃいまして、はい、1923年のお生まれでいらっしゃるので、はい、この今西さんも戦争に出られましたということですね、はい、で2004年に81歳で亡くなられました、うん、で早稲田大学ご卒業ということなんですが、なんと高校まで奈良県生駒市でお過ごしでいらしたそうです。そうなんです。そうなんです。身近でお暮らしになって、だから幼少期から高校生までは生駒市でお過ごしでいらっしゃいましたということですね。まあ、私たちの父親よりは少し年上でございますが、何かのきっかけで会ったことがあるかもしれませんね。はい、でこの方は在学大学在学中に広島に原爆が落とされた翌年、まあ、原爆が落とされた時に大学生でいらっしゃったということですね、はいはい、翌日ですね、救援隊として広島に急行されました、うん、でその時の経験をもとに書かれたのが、あるハンノキの話、広島の歌などいう作品がありますということですね。でその他教科書にも掲載されている一つの花もこの今西助幸さんの作品ですということですね、まあ、この作品は知ってるという方多いと思います。でこれから私がお読みしますすみれ島という作品のことを、私がね説明させていただくより、はい、この絵本の見開きに書かれた作者の言葉という文章がありますので、うん、この作品のことを何よりも端的に語っていますので、先にそちらをご紹介したいと思います。何時間かの後に確実に死ななければならないと分かった時、人は何を考え何を思うだろう。人は非日常に出会って初めて日常の素晴らしさ、美しさを知る。特攻機に乗って行き果てた若者たちは、せめて最後に平和の素晴らしさ、美しさを知っていったと私は思いたくてこの作品を書いた。っていうのが見開きに載っていますので、まあね、もしすみれ島っていうお話を知らないとおっしゃってる方も、この文章を読んだだけで、あ、そんな話なんだと思ってくださることがいらっしゃると思います。で、ね、この文章だけでももう胸がいっぱいになります。でこの作品は特攻隊員として若い命を散らす若者に、子どもたちから贈られたスミレの花との関わりを描いたお話でございます。でこの絵本に書かれてある後書きという文章、この今西さんが書かれた文章ですが、それも続けて読ませていただきます。でお話は本当に短いお話でございます。あっという間に過ぎてしまいますが、あっという間でない、ね、そんな内容になっておりますので、美しい音楽とともにお聞きいただけたらと思います。それではお願いします。すみれ島。今西助幸文。松永芳郎絵。九州の南の端に近い海辺に小さな学校があった。昭和20年春のこと、いつからか毎日のように日の丸をつけた飛行機がその学校の真上を飛ぶようになった。生徒たちはその度万歳を叫んで手を振った。すると飛行機はまるでそんな声が聞こえたかのようにゆっくり翼を振って海の向こうへ飛び去った。先生たちは知っていた。それが片道だけの燃料しか持たないで、爆弾とともに敵の軍艦に突入する特攻機であることを、そして最後のさよならをしていることを。だが子供たちは飛行機が何度も学校に来て飛んできてくれるのだとばかり思って喜んでいた。そして手紙や絵を描いて航空隊に送ってもらった。飛行機から僕たちが見えますか？今度はもっと大きく翼を振ってください。手紙には そんなことをいっぱい書いた。手紙を出してから飛行機は本当に翼を大きく振ってくれるように思えた。手紙や絵も書き飽きた頃、一人の女の子が言い出してスミレの花束を贈ることにした。みんなで摘んでいくつもの花束にして、代表の子が先生と一緒に遠くの航空隊まで届けに行った。すると幾日かして学校に手紙が届いた。スミレの花をたくさんありがとう。夕べはとても楽しい夜でした。僕は小さい時よくスミレの花で相撲をしました。皆さんは知っていますか？スミレのことを僕たちは相撲取草と呼んでいました。スミレの花を絡ませて引っ張りっこをするとどちらかの花がちぎれます。ちぎれた方が負けです。昨日たくさんのスミレをいただいたので、みんなでそれをやりました。せっかくもらった花をちぎってしまって悪いなと思いながら、花がなくなるまでやりました。毛布の中をスミレの花だらけにしたまま寝てしまいました。かすかにいい匂いがしました。今出撃の号令がかかりました。皆さんありがとう。昨夜は本当に楽しい夜でした。いつまでもお元気で、さようなら。先生は声を詰まらせて読み終えると、このお手紙をくれた方はもう南の海で戦死しているのよ、もういらっしゃらないのよ、と言って生徒の前で泣いた。そして先生は初めて特攻機のことを詳しく話した。その日から子供たちは野原にスミレの花がなくなるまで花束を作って送り続けた。幾機もの特攻機が子供たちのスミレを持って南の海に散っていったのだろう。そんな特攻機のいくつかは途中で故障して、誰にも知られずに海や島に墜落していた。戦争が終わって幾年かが過ぎた。南の海の小さな無人島の一つに、いつからか一面にスミレの花が咲くようになった。子供たちが送ったスミレの花束に種も混じっていたのだろうか。今も海辺の人たちは名前のなかったその島のことをスミレ島と呼んでいる。 後書き。私が初めて沖縄へ行ったのは1975年のことだった。戦争が終わって30年、復帰してから3年が経っていた。羽田を飛び立って本土の上空を飛んでいる間はずっと雲の上だったが、奄美大島に差し掛かるあたりで雲がなくなり、地図のように島が点在しているのがはっきりと見渡せた。青い海の中に白いサンゴ礁の波に囲まれた緑の島々は本当に目にしみるような美しさだった。特攻機を操縦していた若者たちもこの景色を見下ろしながら行ったのかと思うと、私は胸がいっぱいになった。特攻花の話は人から聞いた話だが、私も鹿児島の海軍航空隊に4ヶ月ほどいたことがあった。なんと美しくも悲しい話だろうと思った。その後長崎で小倉屋というメガネ店と画廊を経営している元新聞記者だったというご主人から特攻花の会という会があることを聞いた。特攻花の種を増やして配布し合い、南の海に散っていった若者たちを忍び平和を考え合おうというような趣旨の会であったと思う。どのような花の種が配られるのか知らないが、私も特攻花を咲かせたいと思ってこんな作品を書いた。この本を読まれた若い読者の皆さんも心の奥深くに花を咲かせてくださることを願っています。今西助幸。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、なんか胸がいっぱいです。ちょっと声が出ないっていうところだと思いますけれども、このすみれ島という話は直子さん、ともかさんはご存知でしたか？
いや、あまり詳しくは。
そうですよね、割と新しいお話ですけどもね。じゃあこのお話聞いていただいて、直子さんどんな感想でしょうか？
私の夫が、
はい、
鹿児島の知覧にね、行ったことがあって、はい、その時の話を思い出しながら、
はい、
聞きました。
そうですよね、この多分このお話もその地方のお話、
チラから飛び立って、
そうですね、そうですね、はい、はい、そうですよね、この実際にこのすみれ島っていう島はない、
は
い、そうなんですが、チランから特攻隊の方が飛び立つっていうお話は史実としてありましたよね。はいはいはい、はい、
で写真が、あと私は行ってないんで、
はい、
夫から聞いた話なんですけど、
はいは
い、写真がいっぱいあって、
はい、
もうそれも18、20歳それぐらいの若い子がの 写真があって、
はい、
明日が印象に、夫が印象に残ってたのが、
はい、
明日がと翌日が出陣って決まってるのに、
うん、
子犬と戯れて、
はい、
青年の写真があったっていうのが、はい、
もう笑顔だったんですよね、 その写真はね、
はい、もう忘れられない。なんか自分が自分に置き換えてこんな表情できるだろうかって思ったって言ってました
。そうですよね、はいはい、でも今直子さんがおっしゃったようなことがこの絵本にも、その原因が分かるような記述もありますのでね、そのところもまた後ほどお聞きできたらなと思うんですけども、はい、天真爛漫な笑顔で写真に収められているという、はい、その写真もね、きっと有名なお写真ではないかなと思いますけども、はい、実際にそれをご覧になったということですね、はい、ご主人がね、はい、なるほど、はい、
ありがとうございます、ね、ありがとうございます。でも多分それがあのこのお話の原点になっていることだろうなと思います。ありがとうございます。ともかさんはいかがですか。
はい、もうこのスミレの花束、
はい、
もうね、純粋な子どもたちが送ってあげて、
はいはい、
それがね、いかにそのね、若い青年の明日も自分たちの命はなくなるって分かってるじゃないですか、うん、
はい、
でちゃんと遊んでね、
うん、
子供たちの優しさを受け止めて、
はい、
どんな気持ちで過ごしたのかなと思って、ね、いやもうスミレのイメージ変わりましたね
そうですね、相撲取り草って言ってましたね。
なんかそんな風にしたかもと思いながら最初は聞いてたんですけど、はいはい、やっぱりまた子供じゃないですか、その特攻隊。
そうです、本当にそう、ね、あの子犬と戯れている幼い少年たち、うん、もっと小さいね、
はい、そうそう、小さい、もっと小さい子供から頑張ってというエールもらって、うん、
はい、
でそれにね、やっぱり幸せ感じながら本当に楽しかった夜でした。幸せでした、
はい、それが泣けますよね。
泣けましたね、もう、
もうそれ今思い返しても
でちゃんと先生が説明したって言うのも、はい、うん、そこもちょっとグッときましたね。
グッときました、本当に。
うーん、子供たちもね、最初は万歳万歳と手を振ってね、うんうん、喜んでたのが、
はい、
多分ね、見る目が変わって、そのね、
そうです、
見た気だったのを、そのね、頑張ってくれてる人たちのために花束作って、はい、その伝染していくじゃないですか、そのエールが、
はい、そうなんです。このね、お話すごく短いお話なんですけども、あの強く反戦を唱えているわけではないですけれども、うん、生徒たちがわからないで万歳を叫んで手を振った、うん、お国のために命を捧げることが美しいことだという教育をされていた
ですよね。
なので先生たちは分かっていました。そんな若い子たちが命を散らすようなことはしてはいけないって分かっているのに、万歳をしている子どもたちにあのこれを肯定しないといけないという苦しい胸の内も、あの何もそういうことは書いてないんですけども、先生は泣きながら説明しました。この時初めてって書いているっていうこととか、その時の先生の辛い心情も何にもあのそれに対する反論は書いていないけれども、この短い言葉の中にたくさん埋め込まれている、ね、
私でも分かりました
ね、
聞いてて。
なので、うん、そこの辛さ、先生がどんな気持ちでいらしたかっていう辛さとかも、ね、何も知らない子どもたちの辛さ、うん、そしてその純粋な青年たちがスミレの花で遊んで次の日に出発していったっていう、うん、その気持ち、もういろんなことがもういっぱい詰め込まれているこの作品、ね、私も胸がいっぱいでお届けいたしました、はい、皆さんの感想もお聞きしたいなと思います、はい、今日はスミレ島をご紹介いたしました。ありがとうございました。
数えきれないほどの花だ。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
宝箱ブルーミングストーリ
ー。さあ今胸がいっぱいですけどね、この気持ち忘れないようにしたいですね。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。